ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうもオレンジです。
わたるがピュン。
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊を読むのがハードルが高い。そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回はですね、前回読み始めた藤原ムーさんの水と歴の監督編と、新たに読み始めました遠野遥香さんによる破局ですね、芥川賞も取りました、こちらの30分読書編でございます。ではまず最初、気になる方をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションする監督編でございます。では参ります。はい、ということで、藤原ムーさんの水と歴ということで、文芸2020年統計号に掲載されました。今年の文芸賞ですね、の受賞作になります。去年は、この文芸賞を、これから、30分で読み始めようとしている遠野遥香さんの作品が取りまして、それが結局芥川賞ね、遠野さん、別の作品にはなりますけど取ったので、かなり今年の文芸賞受賞作も注目はされてると思うんですが、なかなかね、読んでみたらば最初とっつきづらいというか、その前に読んでいたのが同じ文芸に載っていた、大前巌さんの「おもろいがいらんねん」という作品で、前も紹介した通りその漫才のねテイストで、結構会話調でずっと物語が進んでいくので、なんていうかドラマ的というかね、すごく想像しやすいようなものでスーッと入ってきたんですけど、結構この水と歴については最初三人称視点というか、誰かがなんか物語を語る形式で始まっていくんだけど、いろんな人の視点、いろんな登場人物が出てくるんですけど、それぞれの視点がコロコロコロコロ入れ替わりながら、字の文と会話文がこう明確にパキッと分かれていないような表現も使いながら語られていくので、なかなか最初こう、僕も先週から久しぶりに小説を読み始めたみたいな感じもあったりしたので、あとつきづらいようなところはありました。で、この設定がね、なかなかこう理解するまでに難しいところがあって、東京っていう街は存在するんですけど、主な舞台は東京から離れた、故郷っていう表現がされてますけど、北と南が砂漠に挟まれている土地っていうのを舞台にこの物語は語られるものなんですね。で、クザーノっていう、あだ名の男なんですね。これはだから、もしかしたら日本名なのかもしれないんだけれども、外国人みたいなあだ名が与えられている男。で、他の登場人物はユミとかね、結構日本人の名前みたいなのが出てくるんですけど、どこなのか、具体的なその国があるのかっていうことすらも、わからないような。土地でその物語は語られるんですけど、そのクザーノというあだ名の男が、旅に出るまでの物語っていうのが、1章から3章、1、2、3とナンバリングされている形で語られていく。東京でとあることがあって失敗をしてしまって、地元に帰ってきて、そこで生活をするんだけど、ちょっと鬱した感じになって、ある日旅に出るっていう物語が始まるんですね。で、ラクダと一緒に、ラクダを買って、砂漠に旅に出るっていう、それのきっかけのある光一っていう男が出てくるんですけど、この光一って男のね、存在をなかなかこの後、話を進むにあたって、いろいろな、どういう意味なんだろうな、みたいなことを考えさせるような登場人物なんですが、そういう、光一という人物にこう、そそのかされるというようにというか、応援されるようにというか、砂漠に出ていく物語が始まるんですけど、で、第2章、1、2、3の2章目で、砂漠に出ていってすごい苦労して死ぬかと思って、ちょっともう、水も尽きてきて、もうダメだって、こう、気を失っていると、とある町に行き着くっていう話なんですね。で、ここからとある町で、受け入れられて、なんかそこで生活をし始めるんですけど、そこから、いきなり1章に戻るんですね。1、2、3と続いてきたナンバリングが、いきなり1に戻って、その後に、クザーノの息子の話とかになってくるんですよ。クザーノの息子の話が1、2、3と語られて、で、そこからさらにもう一回1、2、3、1、2、3って繰り返していく中で、クザーノの父親の話とか祖父の話とか、さらにまたその義理の父親の話とか、そういったところを1、2、3の組み合わせごとにどんどんどんどん物語が広がっていく。さらにクザーノの息子の話、孫の話、そのまた子供の話みたいに、 その1、2、3の組み合わせでどんどんどんどん世界が、ある種過去と未来にどんどんどんどん広がっていくみたいなことをする。でその1、2、3の中では必ずクザーノが砂漠に旅に出るみたいな話はずっと語られ続けるんだけど、その語られ方がどんどんどんどん変わっていくんですね。すごく短く 1,2 行で終わったりすることもあれば、細かい具体的なディテール、この時にクザーノはどういうことを考えたのか、ラクダと共に語っているその具体的なエピソードまで、そのショーによってどんどんどんどん描いているところが変わっていく。ある種なんか映画をこう繰り返し撮っていって、どんどんどんどんフォーカスを変えていくみたいな、その撮り方をいろんな監督が別々に撮ったみたいな感じの語られ方をするんだけど、その、ショーを進めるごと、1、2、3を何度も何度も繰り返していくごとに、どんどんどんどん世界は広がっていく。時系列的にもどんどんどんどん広がっていくっていうストーリーになっていて、なかなかこれは新しい表現というか、今までに僕自身、そんなに小説見てるわけではないですけど、これはなかなか面白い表現をしてるなと思いました。で、文章自体もだんだん読み進めていくと、すごく砕けた表現というか、時々さっき言ったみたいに会話帳の言葉とかが字の文に混じったりするので、だんだん慣れてきて、そのフォーマットとかその世界観を理解していくと、すごく読みやすくなっていく。さらにその描写、それぞれのシチュエーションにおける目に映るもの、感じるもの、耳に聞こえるものとか、全てのものが細かく描写されて、丁寧に描写されているので、すごく想像しやすいような世界観にはなっています。でもさっき言ったみたいに、東京と砂漠みたいな、なんか地続きになっていないんじゃないかみたいなところも、容易にこう飛び越えるの表現をいきなり使う。新幹線が通る世界観ではあるんだけれども、人々はその砂漠での囲まれて、農耕民族みたいな生活をしているみたいなところのギャップとか、そういうところがすごく面白かったりします。そのさっき言ったみたいに、その時間のね、その広がったり縮んだり、広がったり縮んだりっていうのを繰り返す感じとかも、なんか小説ながらではの表現で、すごく面白そうなものだったなと思いました。そういう物語でもあるので、なかなかそのこれを例えば映画みたいにした時に、一つの物語として、祖父の話から始まって、父の話、自分の話、息子の話、孫の話みたいに、リニア的にこう一直線的にかこう書いてしまうと、描いてしまった時には、多分この読んだ時の感覚みたいなものは多分味わえないというか、語られる順番123123を何度も繰り返して、どんどんどんどんその世界を広げて、時間的にも過去と未来を広げてっていうことを繰り返していけるか、いってこその、なんか豊かな読書体験みたいなことができたっていうのが、すごく個人的には快感だったし、面白いなと思ったポイントでした。で、ここのタイトルでもある水と歴っていう言葉、その彼が砂漠に、クザーノという人物が砂漠に行ったのは、東京に行ってなんか水が溜まってしまって、その水をなくすために僕は砂漠に旅に出るんだみたいな表現をしてるんですけど、その東京で溜まってしまったという水っていうものは果たして何なのかとか、あとは歴っていうのは、最後にこう旅をするときに行くところの砂漠が歴砂漠で、その歴が転がっていて、なかなかその歴砂漠っていうのはラクダと一緒に旅をするのも難しい場所っていう風な表現されてるんですけど、その歴っていうものは何を意味してるのかみたいなことを考えていくと、さらにこの物語の深みが増してくるのかなと思います。何をこの作者は表現しようとしたのかみたいなところの面白さもさらにあるかなと思いますし、この基本的に男性視点なんですね。男の家系のずっと物語が語られていて、その時のところどころに奥さんであるとか娘であるか、その女性視点も入ってくるんですけど、なんかそこをあえてこう描かなかったからこそ見えてくる、なんか有害な男性性というか、最近よく語られているなんかマッチョイズムみたいなものの、に対するこう冷ややかな視点みたいなのも作品の中では込められていて、あとこの男たちはもう冒険に出たいとかね、で父親が冒険ばっかり出てたから、自分はそうじゃなくて真面目に働きたい、なんかそういうなんか冒険とかに対する意識みたいなところにも、ちょっと作者的に何か込めているものはあるのかなみたいなことも思ったりしました。冒険というものとね、人生というものをこう並べて考えた時に、その冒険というのはどういう意味があるのかなということを考えるのも、なかなか面白い視点になってくるかなと思いました。 ということで、まあだからなかなかこう小説だからこそ味わえる感覚というか、味わえる体験みたいなことを改めて、感じられたので、すごく楽しいものでした。前のそのね、おもろ以外いらんねんみたいに、こう今の現代を考えてみたいなところ、具体的にこう現実と置き換えて考えるということ にはなかなかなりにくい作品ですけど、ただまあ虚構性というか、その物語性がすごい強まってるからこそ、なんか考えられるまたこともあるなっていうところで、まあ対照的な作品だなと僕は思ったんですけど、また今回の作品もすごく面白い作品でした。そんな感じですね。以上です。
ありがとうございました。
なんか質問とか大丈夫ですか？
いいですか？
はいはい。
このこれを水と歴を意味になって、
はい、
全く意味が分からなかったなみたいなとこって何かありますか？
全く意味が分からなかったなみたいなことはないかな。結構細かく描写されているので、それぞれの人物像とか、どういう生活をしてどういうことを考えてみたいなことも分かってるし、でいて分かってると思っていたことを、さらにその後別の章で別の切り口で語られると、あ、なるほど、こういうこともあったのかみたいなことをどんどん、なんて言うんだろう、全体像としてこう大きな枠があるんだけど、それを次々にこう埋めていってくれる感覚。それはその読んでる中でそこに穴があるとも気づいていなかったんだけれども、読んでいくと、あ、実はそこには空白があったんだみたいなことを気づいて、どんどん埋めていく感覚だったので、なんか分からないって思ってることにあんまり意識せずにずっと読み進めていくと、いつの間にかその分からないことも分からないことだってことが分かって、さらにそれも分かることに埋められていくみたいな感覚が近かったですかね。
なるほど。まあいろんな視点で描かれてるっていうのもありますけど、
はい、
まあ、自分の視点というものがこうリセットされて進んでいくみたいな感じもあるのかな、うんうん、
そうですね。自分が見えてなかったところがまあ見えてくるっていうところがあったかな、
うんうん、ちょっとあれですね、なかなか普段体験できないような感覚もあって面白そう
です
ね。
いや、これは小説ならではだなと思いました、うん、多分この方僕と同い年ぐらいの方なんですね。藤原ムーさんって同い年ぐらいの方なんですけど、なんか、うん、楽しみですね。これがなんかもともと10作ぐらいは小説を書かれていて、出版されたのは、なんだっけ、ノベル、なんとかノベルって言いますよね。
ライトノベル、
ライトノベルか、そう、ラノベ、ラノベで出版されたことがあって、うん、で ラノベも引き続き書かれるらしいんですけど、なんかね、またこういう小説の形式で出されて、この想像力というか、世界を完全に構築する感覚っていうのは、感性っていうのはなかなかないものだなと思ったので、すごく楽しみですね、これから。
はい、面白そう。
ぜひぜひ読め、多分本も出版されるんじゃないかな、応用出版されるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ読めたら読んでみてください。続いて、30分読書編ですね。今回は遠野はるかさんの破局ですね。まあ、いろんな意味で最近注目されている遠野はるかさんの作品でございます。まあ、序盤のところだけ、呼び始めてみました。なんか、マッチョな男がね、なんか自分語りから始まって、なんか、なんて言うんだろう、こう、普段のね、日常生活のことを語るところから始まってたんですけど、この後どういう話なの？またね、この全然違う感じ、おもろいがいらんねんとも違うし、水と歴とは本当全然違うし、おそらく今の現在の、2020年の東京なのかな？そこの街のストーリーが描かれる、現実に即したようなストーリーが描かれる。で、なんか噂によると、この中では慶応義塾大学という、僕の母校でもある学校がこう描かれるらしいので、そこら辺の想像力とかをこうなんか刺激されたりするのかしらみたいな、ちょっと楽しみはあったりするかなと思っています。
うん、
うん、どうなのかな。
芥川賞、
うん、芥川賞を取ってる作品ですから、まあまあ面白いんでしょう、きっと。面白いと思って読んでいきたいかなと思っております。
はい。
ではポンさん3分読書お願いします。
はい、最近あの NHK を見てると、うん、ものすごくあの沖縄関係の番組が多くて、
へ
ー、でなんでかなと思ったらあれなんですよね、首里城が燃えたのが、
うん、
去年の10月31日で、
うん、そうだったね、
ね、そうなんですよ、なんかそうか、そのこともあって、で首里城をまあ復権させましょうっていうことで、いろいろ動いてる活動とかなんかいろいろ聞きましたよ。その 3DCG で、首里城を復活させるために日本中の人から写真を集めて、でその写真一枚一枚の中からデータを集めて、復元するみたいなこととか、
うんうんうんうん、
ね、だから本当にこう集合地みたいなこともあるし、過去の文献紐解いてみたいなこともあるし、うん、なかなかこう首里城がねこう復活していくっていうのは沖縄の人たちにとってすごくこうなんていうか大事なことだろうし、沖縄のことを考えるきっかけにもなる場所なのかななんて、まあ、見てて思ったりするんですけど、
うん、
まあ、今回ちょっと紹介したいのは、ラジオスター A 六助の、ウチナからは大和が見えるというですね、まあ、本です。文庫になってますんで、まあ、比較的読みやすいのかなと思うんですけど、まあ、A 六助さんが、なんか沖縄方であのラジオ番組持ってて、でその、読み起こし、書き起こしみたいなものを、本にしてらっしゃるんですね。 RBC 琉球放送でやってたらしいですけど、うんうん、でまあ、もちろん内容はあの見ていただけたらなと思うんですけど、なんかねその例えばこの前やってた番組では、安室奈美恵のネバーエンドが、まあ、
はい、
流れたりとかして、
ネバーエンネバーエン、はい、言
ってました。そうで、まあ、なんかこう琉球のねことをいろいろ話したりとか、首里城が、過去5回燃えてるんですって、
歴史上で。
まあ、結構古い、ところでも3回ぐらい燃えてて1400年ぐらいからね、うん、であとまあ我々が知ってるところだとその琉球処分と言われる、まあ、琉球王国を無理やり日本に入れたっていう、そういうふうな時にもともとのお城だった役割が学校とか神社になっちゃったみたいなこととか、うん、あとそれからまあ沖縄戦ですね、沖縄の戦争によってまあもう亡き者になってしまって、それが平成4年の復興計画で、うん、やっと去年の1月ぐらいにひとまず完成したらすぐにこんなことになってしまったっていうことなんですけど、
これ元の形を復元はされてるんですか、一番最初の形が。
これがね結構難しいんです、どこが元なのかっていうあたりが悩ましくて、
うんうん、そうですよね、歴史資料ですもんね。そうですよね、そうそう、
あのテレビなんかだと首里城は何色だったかみたいな議論とかね、
うんうんうんうん、
資料を読むと黒色塗られてるものもあったりして、あれなんていう話もあるんですけど、まあ、そういうふうな読みあの解き明かしも非常に面白いんですが、うん、まあ、この A 六助さんの本にもありますけど、まあ、ネーバーエンド歌われたというのは沖縄サミットの時で、はい、沖縄サミットの時ってのは2000円札でも発行された年なんです、
ね、そうでした、そうでした、今はもうない、
ほぼ僕らはここで旗と気がつかされるのは、沖縄と僕らの関係、これね、ウチナーとヤマトって言葉使ってますけど、やっぱり沖縄と、まあ、本土と言い方しましょうか、まだ別なものなんじゃないかっていうふうな視点を、これやっぱり忘れざるを得ない、忘れちゃいけないというか、忘れられないというか、みんなねこう沖縄の人たちが首里城が焼けるのを見て涙を流していて、そうかっていうふうに思ったりもする気持ちと同時に、なんていうかこう別な国みたいな感覚で実は見えてる面もあって、
うんうん、
で沖縄のサミットっていうのがこう今思えばなんかいい感じの話に思うんだけど、この本ではめちゃくちゃエロくすけな突っ込んでます、ふざけんなみたいなね、うん、このツッコミとか、おじさんの視点みたいなことをちょっとなんか僕らやっぱり時間が経つと忘れていくなっていうのがあって、多分今でもデモみたいなものもあるし基地問題もあって、なんか沖縄のことを考える、これ本当に空気によって城頑張ってみんなで応援してるよっていうポジティブな面もあるし、それはそれでいいんですけど、僕ら、まあ、あえて言いましょう、僕らと沖縄の関係、これが本当はね、 同じになった方がいいし別々になった方がいいっていう両方あるんですけど、そういうことをちょっとなんか思い出すようなちょっとこう、ピシッとお尻叩かれるような本なので、まあ、これ以外にもいろんな本がありますが、ちょっと A さんの声を聞いてみても面白いかなということで、内縄から大和が見えるという本でございます。
2002年ですか、
うん、そうです ね、もう20年ぐらい経ってますけど、まあ、割とこう一つの、ね、視点としてはあるし、なんかねネバーエンドもあの沖縄っぽいあの歌声とかあの、音の作りとかしてたりして、あ、そう、そうですよね、そういうものなんだなって、ね、そうそうそう、
まあ、もちろん小室哲哉プロデュースなんでしょうけど、そうですよね、
そうなんですよね、小渕さんから頼まれて作ったなんて話もありますけどね、うん、まあちょっと沖縄にまた行ってみたいななんていう気持ちもねありますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということで終わりましょうか。
あれ他には大丈夫ですか、なんか紹介することとか。
紹介ちょっとねいろいろ調べてるんですけど、 本関係のニュースなんか、ね、結構賞とかいろいろあるんですけど、
うん、
なんかこうやっぱりあれだよね、ちゃんと実物見て紹介したい時もあるよね、なんかね、
まあ、大変でしょうけどね
そうそう、まあまあ 100% とはいかないけど、なんかなんとか賞取ったら、うん、ちょっとそのニュースだけじゃなくて書店でねチェックしてみたいなこともできたらいいな。
僕もこれからできれば芥川直樹、直樹はいいかな、芥川賞なんか受賞した作品といくつかはちょっと毎年チェックできる、毎回かチェックできるようになればいいなと思ってちょっと読み始めてるところがあるんで、
うん、うんうん、そうですね、まああの本関係も、いろいろ賞なんかもまた追ってね、うん、ご紹介できればなと思っております、
うん、はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回はですね、藤原ムーさん水と歴の監督編、そして遠野春香さん破局、30分読書編、そして3分読書では内縄からは大和が見える A 六輔さんの本をポンさんに紹介していただきました。お相手はオレンジと、
渡るがピュンの次は、やっぱり、出てこないな、調べておきましょう。沖縄の作品ね、ポンでした。
タネラジ、また。